TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今週のテーマはヤクルトで決まったのか、セリーグ終盤戦を深掘りということで、木曜日の時点で DeNA に7ゲーム差をつけて首位と、ちょっと僕は決まりつつあるかなとは思ってるんですけども、もう一度ここであえてお二人のゲストを迎えて話してみたいと思います。まずはヤクルト OB、 日本放送ショーアップナイター解説者、真中充さんです。
はい、よろしくお願いします。
そして横浜 OB、 阿波野秀幸さん、
お願いします。
どうですか？
苦しいです
何ですか、さっきあのさっきの勢いと違うじゃないですか。まだ分かんないとかなんかちらっと言ってましたけど
ちょっとね、
可能性はもちろんあるんですけども、ね、一回やはり追い詰めるところの手前まで行っただけに、
4ゲームまで行きましたよね。で、直接対決と
ここでってとこでしたもんね、3連戦。
やっぱり去年の優勝っていうのが選手の、だからここでギア上げるんだぞっていうのが、ヤクルトは分かっていたのかなっていう。
ありましたね。だからなんかあの1戦目投手戦ですごいいい展開で言ってて、横浜が先制してたらちょっと流れも変わったんかなってとこで、もういきなり村上が大抜きからスリーラン打ったじゃないですか、途中で、あれでちょっと DeNA もやっぱりまずいかなって感じはちょっとした気がしますよね。
5回まで0-0だったんですね。
大抜きもすごいいいピッチングしてて、ここでなんかね決まっちゃったのかなって僕は感じたんですよね、この一発で。
でも 5-0 になってその裏3点返して、よしって、
そうでしたね、
これでまた
まだ分かんなくなった、
7-8-9分かんねえぞっていう感じの後の、
そうでしたね、
7回
7回、
って46-47号っていう、
なんか、ね、村上のホームランってこう風かとかそういうホームランじゃないんですよもう打った瞬間にやられたっていう、すごくこうなんかダメージを受ける、投げてて。
だからこの間オープニングでも言いましたけども、阪神の青柳さんから打ったバックスクリーン左のやつも
見事でしたね。
あのそこをあんなとこまで行くんだっていう、まあ、バットの音もすごいぐちゃみたいな、ぐちゃみたいな、
ちょっと違いますよね、村上のバットの音ね。なんか違うバットみたいな感じ、
金属バットみたいな音しますよね今
しますよね、確かに。
グワラキーみたいな
潰れてる感じですよね、ボールが、しますします。
もう懐かしい、それ
すごくこの時のホームランもえっていう感じでぶっ飛んできますよね。
飛んできますね。
うわ、
2本目のね、三上のホームランもこれ痛かったですよね。
まあ、いくら球速があっても、シュート回転して真ん中行ったりとか、高く行ったりっていうのはもう関係ないですね。速さがいいからっていうことで抑えれるっていう保証どこにもないバッターです、
これ、ずっと話したんですけど、DeNA バッテリーも相当データだとか含めて、話してますよね。
そうですね。
だからカウントとか状況によったらもうフォアボール OK っていう、
そうなると思いますよね、やっぱり攻め方としては。
ですよね、
ただやっぱりヤクルトってこの村上だけじゃないんですよ、5番6番がやっぱり嫌なんで、そのちょっと下位打線がちょっと落ちるなら村上を歩かしてっていう展開になると思うんですけども、今山田も当たってきたんで、まあ、上位打線が出て、ランナーが埋まった状態で村上が回ってくるとか、仮に村上を歩かしても、その後の5、6番で、さらに点数を取られるとかになるんで、簡単にこう歩かせない状況になってきてしまいましたよね、今まさに。
そうですね。オスナだとか、サンタナだとか、外国人もいいとこでまた打ち始めてね。
まあだからそれは村上の今のこの数字につながってますよね。周りがやっぱり頑張ってるっていうのも大きいですよね。
いやどうですか、もう7ゲームだから直接対決があと
6? 6
あります、だから6連勝しても足りないんですよね。
はい、
現実的にはもう届かない数字にはなってるんですけども、ただあの、まあ、6試合目はまだ日程が入ってないんです、うん、でこれがもう本当大一番で一番最後に残ったとして、はい、それまでの5試合を 4-1 ぐらいで取れば、うん、あとはもう他の試合でねゲーム差詰めていけば、うん、厳しい中にもまだ光はあるという
一筋ね、
そうそうそう、
一筋ね、
無理やり光見つけましたね、まあまあ苦しい筋ですよね、
一筋の光ね、
一筋の光、
でもあの横浜も打つといえば打つチームなんですよ、
まあ、そうですよね、はい、確かに。
でもなんだろうな、この間の広島3連戦のパッタリとかあったでしょ、
あれが痛いですね、
あの3連敗はねちょっとこう
痛いですね、
1点も取れなかったっていう、
ヤクルトにやられて中日戦でちょっと取り返して、さあ広島へって言ってあれ3試合0点っていうのはちょっとこう横浜の負け方としてはあまりにも大引きそうな感じだったですね、
ヤクルトがちょっと負けてる時だったんで、あそこでこう勝って詰めてるとまたちょっと流れもね変わったんですけどね、
あれってえどうしたって急に止まっちゃってんのっていう、うん、
でもね真中さんね、はい、バッターってやっぱり好不調の波ってあるじゃないですか、
ありますね、はい、
で僕はあのベイスターズは8月ものすごい打ったわけです
よ、みんな打ちましたね、
だからどっかでこう、うん、1回ハンド組んのかなって揃って落ちると、はいはいはい、でこれはやはり戻すっていうのはどうなんですか、
ね、それはでもやっぱり1回落ちたら簡単になかなか上がってこないと思うんで、平行線で状態が維持できればいいですけど、ちょっと落ちると急には無理ですよね、だからあとは横浜からするとオースティンがね今ちょっとベンチにいるんで、オースティンあたりがスタメンでバカバカホームラン打ち出したりするとか、なんかちょっとこう変わったことがないと、
なんかあるの策は、
僕はあの、まあ、ローテーションなんですけども、
ちょっといじるの、
もうそこはある程度連戦なので横浜も、うん、すごい
横浜もさ、はい、ほぼ休みなしみたいな状態なんだよね、
ですからもうどうしても先発足りなくなってるんですよ、うん、そこにまあ今東を上げたりとか、うん、あとはもう本当場合によってはタイラーも今2軍ではもう投げてるので、うん、どっかでみたいなこともあるとしたら、ローテーションをいじるタイミングとしては僕はもう大貫と今永はもう今頼りになる2人なんですね、ローテーションの中でも、ここもヤクルトに
ぶつけて
当てるしかない、今回大貫がどこで投げるかなんですけど、順当にいけばもう金曜日ぐらいに来るんですよ、うん、でもそこあえて中8ぐらいにしてヤクルトに持っていくとか、
でそれ以降は5日で詰めていくと、
そうですね、
それしかないですね、
それ
し
かないですね、だからその今日11日今日この DeNA ヤクルト、はい、今日明日2連戦なんですね、
これはでも僕はもう連勝しなきゃいけないと思いますよ、一勝1敗じゃ苦しいですから、
ヤクルトはもう1個勝ちゃ
いい、1個勝ちゃもう十分です、
1個勝ち十分です、ね、
十分です、はい、誰黙っちゃった、誰黙っちゃった、
そこはなんとか2個、
この間の3連戦で3連敗しちゃったんだからしょうがないです、ね、あそこでもう、まあ、1つでも足んないですけど3つ負けたらやっぱりこうなっちゃいます
からね、勝ち越しとかないとね、
はい、最低、
だって3連戦で村上宗は14打席連続出塁9打数連続安打だから11打数9安打4本塁打9打点5つのフォアボール、
そうですね、打ち取られてないですねほとんど、
って日刊スポーツにだって、フォアボールでしか止められないのかって書いて
あるじゃん、まあ、そんなレベルでした、
フォアボールに抑えたみたいな感じで、
いや手つけられなかったですね村上、
もしピッチングコーチだったら、アーのピッチングコーチはどういう指示出してました、
僕もまあ、タイプによると思うんですよ、これ抑えれる抑えれないっていうのは、まあ、最初の取っかかりとしても球速差、うん、今あのストライクゾーンって結構急分割にしてここを攻めようとかいうミーティングはどこのチームもやるんですね、はい、そうするとやっぱりホットゾーンとアイスゾーンって当然あるんで、はい、ただそこに投げきれないとかなっちゃうともうヒットじゃなくてホームランになってしまうんで、うん、僕はまあ極端に言うと100キロのカーブを投げた後に145キロのまっすぐ同じところに投げるとか、うん、まあ、ちょっと一瞬の反応を遅らせただけでフライにするとか、ちょっとそういう緩急っていう部分と、うん、もうあとはもうボール先行型にしていって、ボール先行にするとやっぱりバッターって少し絞るじゃないですか、
絞りますね、
ツーボールとか、
はいはいはい、
あえてツーボールぐらいにして、うん、そこからやっぱり一発勝負かけるっていう
それで抑えられるの、まあ、だってもうさ、
それをね、
高
さ
ん、だってもうさ、9月でこの状態なのよ、はい、3ヶ月連続、ね、月間 MVP よ、はいはい、
まあ、今でもストライクゾーン乗っかってたら村上はヒットにはなりますよね、
この中
は、はい、もうストライクゾーンはだから、そこからいかに見せてボールになる球とか、うん、その今言った青山さん、緩急でちょっとボールが落ちるとか、うん、その奥行きを使ってとかなるんですけど、うん、でもこれ他球団、うん、全部もう村上のミーティングは丸裸にしてるんですよ、高さん。
やってますよね。
そうなんですよ。だってもう5月も6月も去年からやってんですから、で、これだけいろんなデータを集めてミーティングしてても、3ヶ月劣化 月間 MVP 取るんですよ、はい、抑えらんないんですよ。
だから今日で、あのパリーグで山本くんをどうやって攻略するんだと言ってた時に、はいはい、クライマックスシリーズ始まる時にいろんな、うん、解説の方が来ていただいて話したんですけど、はいはい、そんなこと言ったって高さん、はい、もう4月から9月までみんなやって、山本をどう倒すんだって言ってで、ね、できないんですから、ね、無理です、
無理なんですね。
それと同じ状態ですよね。で、
山本の場合はやっぱ球数制限じゃなくて100球120球かもしれ投げれないから、はい、5、6回までなんとかこうファールで粘って、うん、6回とか7回に山本を引きずり下ろして、うん、そこから攻めるとか、ちょっとこう全体的なプランはできるじゃないですか、うん、で村上の場合は、うん、そうはいかないんで、うん、今はだって抑えれてないんじゃないですか、うん、でも唯一僕見ててクローザーのやっぱり早いその広島の栗林とかドラゴンズのマルチネスとかはやっぱりストレートが160、まあ、50終盤出て、うん、でそこから落ちるフォークボールとかあるじゃないですか、うん、ああいうピッチャーに対してはさすがに村上もあの簡単には対応できてないんですよ。だから能力があるピッチャーなら抑えられるんです。だからちょっと落ちるともうダメです、
うん、野球版で言うと、はい、相当一番近畿クレスコ一番早くしてっつって球速上げると、あの機械、ゴーって、エンジン焼き切れるんじゃねえかな、みたいな音がするんです
よ。なっちゃう
んですね。ゴーって、そのまっすぐパンって投げた後、チェンジアップしかない
んですよ。ああ、そうそう。それしかない
です。でももうエンジン焼き切れそうなんですよ。ゴーって。
壊れる状態ですね。
だからそのぐらいのもう急速さとかコントロールがないと。うん、そ
うですね。まあでも本当に四隅のボールから、ストライクからボール投げるところにしっかり投げれれば、うん、あのこの間カープの野村祐介は球そんな速くないじゃないですか、うん、でもやっぱコーナーにしっかり投げて村上をなんとか抑えたの見てたんですよ、うん、でタイプで言うと大貫はどちらかというとそういうタイプなんで、うん、だから意外とこう速球派のえいこえいやーっつってまっすぐで急に勝負するピッチャーよりは制球をしっかり投げてるピッチャーの方が僕は抑えてるなって気はしたんです、うん、ただまああとは栗林とかみたいに球がやたらもっと速いとかキレがいいのはまた別格ですけど、だから先発ピッチャーだとやっぱりしっかりコーナーに投げないと抑えられないですね。
だって4打席回って、うん、はい、ここそっときにスカッといくでしょ。で、ね、もう、ま、漫画の世界じゃんっていう。だから見てると絶対に甘い球をそのミスショットしてないですよね。
しないですね。
って
しないですね。だから今それにプラス今村上がまたこう打っててるのは山田、前打って3番の山田がファーストに残るシーンが今多いじゃないですか、うん、ちょっと当たってきたんで山田が、うん、だからバッテリーも勝負しなくちゃいけないシチュエーションになってるんですよね、うん、あれはやっぱ大きいと思いますね。
あ、テッドもちょっと戻ってき
てきましたからね。
いやー、どうなの、もう
ピッチャーってあのストライクからボールっていうので打ち取ろうとするんですよ最後、うん、でもこれはもう通用してないっていうのが分
かった。ああ、そうですね、そうですね。
だからあの、いわゆるドア系のボール、ーバックドアとフロントドア、投げた瞬間はボールなんだけどストライクになるっていう。はいはいはい、
それさ、大谷さんかダルビッシュ君ぐらいじゃないと無理ってことでしょ。そんなの投げれるピッチャー今日本にいる？
今永とかにそれを授けるんですよ。うん、できない人はもうやらなくていい。うん、できない人にやらせると大変なことになるんで、
砂漠な人入っちゃうでしょ。
中に入っちゃう。
できそうな人、
う
ん、さっき言った今永と今 DeNA だと大貫です。
だからこの間の阪神の
伊藤、
はい、
が完璧に抑えたでしょ。
伊藤はいいですよね。伊藤はやっぱり、ね、ストレート見た目より多分早いと思うんです相当。うん、僕らがこうテレビで見ているよりは、だからそこで差し込まれる可能性があるんで、やっぱある程度早く反応しなくちゃいけないから変化球に空振りするっていうケースはありますよね。
やっぱりチャンスあるとしたら左、
いやもう左右関係ないと
思います。関係ない
関係ないと思いますね。
結構
左も関係ないですね。
中日も大野小笠原ってとこはかまされてますからね。
伊藤もこの前 神宮で対戦した時は村上に一発打たれたんですよ、うん、抜けたちょっとチェンジアップかなんかを、うん、でその一発やられたゲームがあったんですけど、うん、それをもうなんか、しっかり考えてこの日は攻めてましたよね、
はい、村上に対して遅いボールとか使ってるね、やっぱり阿波、はい、のピッチングコーチの言う通りに投げてる、うん、はい。もっと遅く投げろって言わなきゃいけない。もっと
カーブカーブ
ダメだ早いっつって、とにかくこのちょっと目の感覚を、
そうです、
はい、でもさ宗さ必ずさ試合前さこうやって指立ててさ、はい、こうやってやってるよね、動体視力こう
やって
ね,
やってますね、試合前よく見てますね、
ほんと3分ぐらいの
前やってます
やってやって指立ててこうやって
はい、
上下と左右と動体視力の
やってますよね、
やってますよね、
やってますね、いやまあ抑えられないバッターなんですよ今も、本当にそこに来てるんですよね、
高さん昔だいぶ前なんですけど、うん、江夏さんが王さんがやっぱり50本以上という時に対決してるわけですよ、うん、どうやって王さんを抑えるんですかって聞いた時に、うん、スリーボールにするんだって、
うん、わざと
わざとです、そうするとスリーボールからだとやっぱり絞り球をかなり絞ってくるんですよ、うん、ストレートでも内角だけとか、うん、でそれで 3-2 まで持っていくって、で最後に勝負かける 3-2 から1球だけ、
それはエナさん必ず王さんの一本足打法が上げたこの右の膝にめがけて投げる
って、投げるんですか、
ビャンって こことこことここしかないって言ってたよ、エナさん
膝と
内角高めと膝元、これしかないって、は
あ、そうふうに僕もあの現役の時に、まあ、西武の清原と何度も対決したんですけど、うんうん、もうやはり甘い球は軽々持っていくバッターだったんで、うん、ツーボールには意識的にしてたんですよ、
意識的に、
はい、そうするとやはりスライダーとかで一球取れるんですよ、まずストライク、うん、ボール先行にしていくとバッターって自分の得意なボールに絞ってくるんで、はい、そういうことは知ったんですけど、スリーボールにするんですかっていうのを聞いたときには、ちょっとびっくりしました。
それはでもあれですよ、江夏さんと青野さんみたいに、その後のストライク取れるコントロールがあるからですよ。
そうですよね。
普通のピッチャーだったら、その時点でフォアボールですよね。
なっちゃいますよね。
なっちゃいますよ。
それと、絶対のウイニングショットはなきゃ無理ですよね。
そうですよね。
それが、例えば、2-2 とか、3-2 になった時の最後の1球で仕留める、その球が一級品じゃないと。
ね、ウイニングショットは一級品じゃないと、
無理ですよね、
大変ですよね、カウント苦しくてもね。
だからもう個別のミーティングは、個別にやる、授けるしかないと思うんですよ。一時期、そういうチームもありましたけど、うん、ミーティングって、一人スコアラーとかコーチがいて、10人ぐらい座ってて、はいはい、こうやって攻めようって、こ
う、うん、全体的に、
ね。まあ、方針みたいなのを決めるんですよ、はいはいはい。で、そこにそぐわない人もいるわけですよ、うん。まずストライク投げるので精一杯なんですけどっていうピッチャーもいれば、うん、出し入れできる人もいるんで、はいはいはい、もう、個別に呼んで、
なるほどね。
うん、君はこういう、
はいはいはい、
っていうところまでいかないと、この今ヤクルトのね、まあ、村上だけじゃなくて、うん、
他
も塩見から始まって、
ね、はい、
そういうチームに今なってるんで、
そうですね、
だからこの間谷繁君も言ってたけど、3連戦だったら3連戦でどういうふうに抑え込むかって、うん、はいはいはい、だから最初の第一声はここだけ攻めて意識づけさせちゃうとか、その後2戦目3戦目を含めてトータルでやんないと多分無理だって、
う
ん、
そうです。
で今回見てて、うん、その、まあ、7月とか8月とかも、うん、村上のやっぱインコースを攻めていこうっていうのは、うん、どの球団見てても伝わったんですよ、うん、でもインコースも村上ってバッターボックスちょっと下がってるんです、
下がってる、ね、
離れてるんですよ。だからベース板に乗っかったストライクはもう村上で言うとちょっと甘めのインコースのストレートになるんですよ、うん、でそれ以上インコース投げると今度はボールなんで、うん、だからインコース攻めてても、うん、結局対応してましたもんね、村上は。ただインハイのいいとこだけはさすがに、菅野が投げたボールとかはさすがに抑えられてましたけど、やっぱりだからインコース攻めててもなかなか抑えられないのはちょっともうみんな感じてますよね、はい、だから今は抑えられないです。
これはもう
多分パリーグのチーム今からミーティングやってるだ
ろう、あ、そう
ですね、村上を
やってるでしょうね、
うん、
まあでも山本由伸ぐらいのフォークとかカット系のボールとかがあると抑える。僕はやっぱインコースのカット系の強いボールはやっぱり村上も厳しいかなと思うんですよ。インカット、インコースのカット、あれはやっぱり詰まると思うんで、ね、
はい、
うん、山本系のカット系はちょっと僕は結構対応大変なのかなと思うんですけど、
でも 12球団で1人ぐらいってことですよね。
そうですよ。そういうことですよ。いいのはそういうことですよ。結果。
番手、2番手、3番手じゃちょっときついっていう。
うん、という感じですよね。
恐ろしいバッターが出てきましたね。
まだ5年目ですけどね。
23歳ですね。
この3歳の年です
ね。3歳の年ですね。なんかね、この間、新聞に、九州学院に入ってきた時 の、 その監督さん の、 あの記事があったんですけど、村上は最初入って高校1年生入ってきた時、打撃練習はただひたすらショートフライを打てって、ショートフライを君は打ちなさい、
監督が、
監督がずっとショートフライを打たせた。なんでだろうと思ったら、要は下に入れて、なおかつショートフライだから、真中さんだったら分かりますよね、どうやって打たなきゃそこに行く、
ちょっと押っつけて、詰まり気味で打つしかないですからね。引っ張ったらまず無理なんで、
絶対無理でしょ。
ポイントをまあ手前に引けっていう意図ですかね。
それでただひたすらショートフライ打たせて、その次バックネット直撃するようなそのファールを打ち出さない、それでやっぱそれもやっぱ下に入れないと、
なるほど、
後ろ行かないでしょ。それでずっとバッティング、それだけやらせてたって。
そうなんですか。ちょっと色ついてんじゃないですかね。だいたい伝説のことで色がつくから、だいたいバッティングさせます。
書いてありました、それ。
はい、それちょっと色ついてんじゃないですか。また周りが煽って、
一回だけが
変わったバッティングやらしてないですかとか言って、なんか便乗しちゃったんじゃないですか。
監督さんよ、九州学院の。
そんなことやらせですか。へえ、すごい。
それでこう下に入れて飛距離を。
でも村上はその例えば柳田とか、あのこう振り上げ系のバッターよりは、僕はどちらかというと上から潰して打つタイプのバッターだと思うんで、
ちょっとこう、
そうです、下から入れて、
下から入れて打球を上げるっていう。
そ
う
です。で村上はそんな下に僕入れてない感じがするんですよね、他の、 そういう系のバッターに比べればですけどね。だからしっかりボール叩いてるっていう感じはするんですよね。
同じ左バッターとしてどこが一番すごいと思います。
いやー、もう全部すごいんじゃないですか。パワーもそうですし、やっぱり年々良くなってる、やっぱ選球眼ですよね。カウント有利でも打ちに行って、でボール球をなるべく我慢できるようになってるんで、だからあそこが今までだと、なんか今までというか1年目とかは、2年目出だしの頃は、とにかくボール球でもその全部手を出してしまってたんですけど、今もう今年去年ぐらいからですけど、ボール球をなるべくこう見逃すことによって、ピッチャーがもうストライクゾーンで勝負しなきゃいけない状況を作って、でそこから打っていってるんで、選球眼がやっぱいいですね。選球眼、はい、目。
フォアボールの数も含め、
はい、すごいです。あとね、やっぱりよく考えてるみたいです、村上って。その相手の研究とかもそうですし、このケースはどういうボールが多いのとかも、頭がいい子なんで。
だから監督さん、その九州学院の監督さん、すっごく高校1年生の時から頭が良かったって、
やっぱそうなんですね。
でキャッチャーだったでしょ、最初。
ああ、そうです、はい。
だからそういうことも含め、何、全部の記憶がちゃんとゲームの、
そうです
よね、残ってたのって。だ野球の方がもう
すごいんですね。でも野球界って結構頭良くなくてもなんとかなっちゃう人いっぱいいるじゃないですか。でも村上はそれにプラス、村上はそれにプラス兼ね備えてるんですよ、能力を。
で大体は言っちゃなんですけど、野球とかサッカーでプロで食ってる人大体バカですよね。
そうなんですけど、プラス能力プラスその脳が村上にあるんですから、これはやっぱりすごいですよ。
だって、56本以降神宮で打ったら1億円の家もらえるんでしょ。何それ、1億円の家って。
打たれたピッチャー、シェアハウスで住ませてほしいですよね。住む権利ありみたいな、打たれたピッチャー。
都内で1億って大したことない。
まあ、そうなんですけど、でも宣伝としたら最高の宣伝ですよね。
だってこれで日刊一面ですよ。
ですよね。
実際俺とかバナ君とか淡野君これしゃべってるだけ
で、ね、これもネタですもんね。
ネタになってますから。本当はだってここに打たなきゃもらえないんでしょ。
そうです、そうです。
バックスクリーンの、
そこはもう
無理でしょ。ここ
普通の人間なら届かない距離なんで。
ブライアントしかダメでしょ。
ブライアントでも無理ですね。だから、まあ、
ここ
そうですよ。
バックスクリーンはここなのよ。
だから180メートルとか190メートルかぐらい行かないと、
あそこは無理。
でも今ちょっと下げたんですよね。もうちょっと下の方になんかないですか。今多分150メートルぐらいとか多分できたと思うんですけど、
でも 横浜のさ、はい、バックスクリーンのここにさ、
ウッズとかぶつけてましたよね。
技術の日産って書いてあるじゃない、一番上、はいはい、あそこにあの大谷さんは日本ハム時代フリーバッティングで当ててる
って。ましたよね。あとあれなんですよ、横浜はそのセンターのホームランの位置から、はい、後ろのバックスクリーンまでちょっと距離が短いんですよ、はいはい、神宮ってそこのバックスクリーンからこの奥が結構のその奥行きがあるんですよ、はいはい、後ろが、はい、だから神宮の方が遠いと思います全然。
あ、そっか、
はい、そのすぐ上に、ね、電光掲示板があるじゃないですか、
はいはい、
横浜は。でも神宮はそこからまたさらに後ろにあるんで結構距離はあると思いますよ。
知ってます、ここのコカ・コーラと一番絞り、
はい、
ここの電気つかないの、なんでだか知ってます？
あ、わかりますよ。キャッチャーとバッターが見づらいからじゃないですか。
違う。それはそうなんですけど。
はい、なんか他にもあるんですか？
試合、あの、ゲームが中断してる時だけ、電気つくでしょ、はい、でも、試合中つかないから、それは当然そうなんですけど、はい、これ一番最初に言った人誰だか知ってます？
バッターから、相手のバッターですか？
はい。
誰だろう、相手のバッターって言うと松井秀喜とかですか？
落合さん、
王さん、
王さん、
王さん、王さん、そんな昔からですか？
眩しいっつって、
ああでも分かる気がしますよね。
確かにここ明るいですよね。
うん、ちょっと明るい。
なんでここにつけちゃったんだろうっていう。はい
は
い、
確かに。
いやでも
夢がありますね。
この夢の家みてえな。
夢がありますね。夢が。
本当、何本四本打ったら4億円の家。
そういうことか。
4億だったらごっついぜ。
すごい宣伝効果ですよね。
すごい選手が現れたん
だ。ちょっと前まで山田哲人でしたけどね、もう村上はさらに上を行ってますもんね。
本当思うんだけど、今年2年連続その何日本一かかるわけじゃないですか、はい、何年も2年連続なんてセ・リーグないんで、
ないんですよね、
ここで勝ったら宗は給料いくらになっちゃうんだって。
それはやっぱり僕らもちょっと気にかけてるところなんですけど、
でヤクルト払えんのかって。
そうなんです、今に
テッドにあれだけ払ってて。
そうですよ、
ヤクルト戦売れてるけど、多分ヤクルト2000っていうのを作らないと追いつかねえんじゃねえのか。今1000めちゃ
くちゃ売れてますからね。
俺も飲んでますもん。
ああ、いいですよね、はいはい、
ヤクルト2000っていうのを作って、はい、もっと売らねえとヤクルトレディース頑張らないとって。
だって今2億2000万ぐらいですもんね。だから今年
倍じゃ効かないでしょ多分。
そうなんですけど、
5億
ですけど、まだ23歳なんで、これ5億とか出したらその次の年どうするのかって話になるから。
だからもう背番号と同じ5億5000万出さないと無理でしょ。
そしたらあれですよ、来年高さんどうします？来年また三冠を取ったら
10億になっちゃう。もうさすがにポスティングでしょ。
ああ、そっか、もうさすがに。
もうヤクルトもう申し訳ない、メジャー行ってくれって。で少しお金戻してくれ。
他球団はそれ望むかもしれないですね。村上嫌ですもんね。
でも25だと大谷ルール入っちゃうのか。あのプレーしてないと抑えられちゃうじゃないですか。大谷君それで抑えられちゃってるじゃないですか。23でしょ、24、あダメか、抑えられちゃうか。
でまだ5年目ですから、やっぱり日本ヤクルトファンもまだね、最低でも 2,3 年は村上を見たいって思いもあるし。
これでも本当にみんなあと何年見れるんだろうってもう思ってますよね。
そうですね、
だってもう抑えられない
のかな。
だって本当にやってて面白くなくなっちゃうでしょ。だってい
や楽しいと思いますよ、当たり前ホームランですから。もう楽しいじゃないですか。
もういつ行っちゃうんだろうとかしか最近考えてないですもん。
そうですね、
代理人俺にしてくれっていう。で俺に代理人させてくれっつって
やりたいと。
ああでも見たいですよね、メジャーね。
見たい。
であの左対左とかでも引っ張ってくれないんですよ。
ですよね。
ああ、もうあのベンチで例えば対戦してても、もう村上強引に引っ張ってくれってお願いするんですけど、うん、もう通じませんね、願いは。
だって
左中間とかに平気で入れて
きます。センターからこっち方 の, あのレフト方面の打球がすっごい引っ張ってるやつ多いですよ ね、
引っ張った打球みたいなもんですもんね、
今シーズン。
はい、
綺麗に3箇所分かれ て,
分かれてますね。だから結局昔はホームランバッターはインコース攻めるとホームランになるから、なるべくアウトコース攻めようとかってなったんですけど、村上の場合はアウトコースも全然ホームランになるから、あんまり関係ないですよね、インコースが危ないとかね。外でも甘いボールは全部ホームランなんで、
だってあの甲子園であの3打席連続結局5打席連続になる時の、はいはい、一発目かなあのレフトに打った、うん、ホームランが掛布、ね、さんそれ解説で見てたらしいんですよ、はいはいはい、石橋さんね右バッターが引っ張ったような打球でしたよ
言ってましたかそれぐらいの
ドーンってそんなっていう
激しいですね。
あと俺が見たのは千賀君の内角のまっすぐを左中間のスタンドに入れたの、はい、スタンドに入れちゃうのあれ。
僕も一回の交流戦で楽天の松井裕樹が出てきて確か3点差だったんですよ、はい、勝ってて、まあ1本ぐらいいいかなと思って結構強引な勝負したんですよまっすぐ、うん、そうしたら打った瞬間左中間にホームラン入れたんです、うん、その時にああやっぱ打つんだこのバッターっていうようなちょっとこう苦笑いしてるのが印象的です、ね。はい、試してみたらやっぱり打ったという。
はい、もうちょっとジャッジと村上くんはちょっと規格外になってますね。
もうそうですね。手つけられないですもんね。
ね、いやもう今日終わりにしますか。だって答えはだってさ、
ここまでで村上の話しかしてないですけどね。
答えがもう無理だって。
無理
だ。去年の山本くんは打てないのと一緒で、うん、無理だって。っていう
ちょっと抑えられないでしょうね今ね村上は
だからもう変なピッチャーとかの方がいいんじゃない
変なピッチャー、
はい、なんかタイミングの取り方がすごい、ね、左のアンダースローとか、ちょっとこんなの練習でも打ったことないよっていうようなタイプ
しかない、
はい、二段モーションじゃなくて4回ぐらい上げて投げるピッチャーとか
メジャーだといるけどねこんな、
そうそう
こんなことやる、はい、変なモーションのピッチャーとか
本当1打席ずつピッチャー変えるとか、うん、もう本当短期決戦だったらもうそういう方法の方がいいかもしれないですね、う
ん、日本シリーズとかこれからクライマックスの時にどうやって、
はいはいはい、抑えるかですね
眠らしちゃうかっていう、
はい、まあ僕は抑える目線で見てないですけどね打たないから目線で見てますけどね高さん
で、はい、もう無理だっていうのが今日の結論無理だ
無理だ
無理だって
でランナー出しても走るんですよ
走るんですよ
そう走るのよ
普通はあのもうただ塁置きで止まってる人が多いんですよ、
う
ん、これだけの強打者は、うん、でも盗塁とかしてくるんで、
うん、走るのよね、
う
ん、
そうですね
え真中監督の時いた
僕が、辞める年のドラフトで入った選手なんであ
実際はじゃあ
やってないんですよだからもうちょっと早く入ってきてくれたらなってさんもうちょっと村上と僕ができてる環境になってたら少しは僕の人生も変わったと思いますけど
長期政権
長期政権
そうね
大丈夫一回優勝してんだから、
う
ん、
そう優勝してんだからねじゃあ一回ちょっと小林さん
村上さん
石橋さん会見ゲートセル石橋貴明のゲートセブン石橋貴明のゲートセブン じゃあもう村上くんは無理という結論が出たんで、あとはじゃあクライマックス
クライマックスはいはいはい
ここはどこが来そうだっていうなんかお二人の
そうですねこれでもちょっと広島も上がってきたんですけど、
うん、そう真中さんには、はい、ヤクルトとして、はい、実はここ来られちゃうとやだなっていうチーム
それは僕はタイガースだと思うんですよ阪神です
阪神
はいやっぱ先発と投手陣がいいんで、はい阪神が僕は一番嫌なのかなって気はするんですよね
ヤクルトとして、
はい、DeNA だともちろん打線が嫌なんですけど、うん、ピッチャーがその完璧にバチバチに抑えるってイメージはちょっと湧かないんですよ大貫も今永も、うん、やっぱり 2,3 点とか6回とか7回とかになると思うんで、うん、そうなるとヤクルトの打線の方が上回っちゃうのかなって気がするから、うん、結局タイガースの青柳とか伊藤あたりがビタビタに抑えた時に、うん、ヤクルトは苦しいかなと思って見てるんですよねただ1戦目ファーストステージは2位と3位で戦いますから、うん、だから青柳と伊藤は1戦目2戦目行くんです、うん、で、ファイナルステージの4戦目か5戦目ぐらいが出てくるんで
そ
この間に例えば西とか他のピッチャーもいますからタイガースがそれで勝ちをヤクルトが拾えると、うん、また青柳と伊藤が 最後戻ってきて、うん、嫌な展開にはなるかなって僕は思ってるんですけどね。
そう、やっぱこれね、アドバンテージあるんですよね。
やっぱあるんですよ、先発、はい、2人使えないです
ね、
はい、
あの1,2 使うと 5,6 とかになっちゃうんですね。
そうそうです、とはいえ取っとくわけいかないですからね、うん、絶対まずファーストステージ勝たなきゃいけないんで。
阪神、
はい、僕は阪神が一番ヤクルトはやりづらいんじゃないかなと思って見てるんですけど、
うん、チーム相性どうなんだろうな。まあでも広島もタカさんそれを言えば、うん、大瀬良森下って持ってますよ。
ああ、そっかそっか、
はい、
大瀬良と森下、うん、まあ、森、大瀬良ちょっと状態良くないですけど、うん、森下はいいですもんね、うん、
この間あのベイスターズ戦の時に戻ってきて、
はいはいはい、
あ、そうですね、ね、完封の試合してますから、うん、へえ、大瀬良森下クリアレン、
うん、
まあ、トコダはちょっといないのは残念ですけど、うん、もうこの3人プラスあと野村ですね。
野村、
はい、
そうね、やっぱピッチャーいいんだよな。
完投能力があるピッチャーがいるとこはやはり脅威ですよね、対戦する側として。
明治アジア、
アジア、
じゃアジアは200球ぐらい投げれますから
、ね、クリ、はい、まあ、あのちゃんと名前出してください。
ちゃんと能力だけありますから、
ガタイがありますよね、クリ君は。
クリ、
どうなんだろう、まあ、巨人の名前が全然やっぱ出てこないですもんね、うん、おかしいですよね、うん、20勝一番乗りだったんですよ
最初。そうですね、
20勝10敗ぐらいでいったんですよね、
は
い、
最初はあの若手のピッチャーが結構頑張ったじゃないですか、赤星君、うん、ルーキーの赤星君とか、はい、山崎とか、うん、堀田とかかな、あの辺がちょっとこう若いのが出てきて先発、うん、で勝ち出したから、うん、もしかするとこの若い子たちが1年間回ったら、うん、っていう感じはちょっとありましたね最初ね、
うん、
でもやっぱり、若いまだ経験のないピッチャーたちだったんで、うん、その調子でこう最後まで回れなかった部分が今急にこう落ちてきた原因だと思うんですけど、ジャイアンツ
プロ初勝利っていうピッチャーがたくさんいたんですね。
そうですよね、はい、
8人じゃないですか、
7、そうですね、4月ぐらいでめちゃくちゃいましたよね、う
ん、いたから出てきたから確かに、うん、おって、それ20勝で20勝一番乗りって、うん、ほぼほぼジャイアンツの歴史の中で V 確率 100% とかって
なる
んです。いや今年ジャイアンツなんだなと思ったらドゥルーって、
うん、落ちちゃいましたね。あとはジャイアンツ中継ぎがちょっと苦しかったですよね、
ブルペン、
はい、ブルペン、今日今年でも大勢がいなかったらジャイアンツどうなったのかっていうぐらい、うん、外国人もね、デラロサとかあの辺が全然良くないし、うん、終盤競った時にゲームを拾えないですもんね、だいたい6回7回で先発が降りたら、うん、終盤ひっくり返されるみたいなちょっと展開が続いたから、うん、あそこは投手力だと思うんですよね、ジャイアンツはね。
まあ、あとそうね、坂本くんもちょっと怪我多かったし、今シーズン
時よりはちょっと坂本もね、体力的にもちょっと落ちてきてる感じがしますよね。
それでいい時に比べると、やっぱ岡本1枚になるとマークされて、
あ、そうですね、
あれっつって、
苦しかったですね、
うん、打たなきゃいいボールも手出して崩れてったっていう、はい、
ですね。
いや巨人ないのか、やっぱヤクルト、DeNA、阪神、広島、3球団のうち、まず今の状態だと DeNA が待ってる状態ですよね。
うん、DeNA 2はでもいけんじゃないですか、うん、流れ的に、うん、ここから3チーム下が上がっていくのは結構大変だなと思うんで、うん、ジャイアンツも広島も3位まだ届いても DeNA まだ届かないかなっていうふうに見てますけど ね、 そうです
ね、はい、DeNA は2位っていうことを考えるとかなり数字的にも楽なんですよ、
うん、
はい、1勝2敗ぐらいのペースでいっても2位通過できる
可能性あるので、
はいはい、
そうです。ヤクルトと最後、
はい、やってね、いずれにしろやはりファイナルで迎え撃つヤクルトは有利だよね、ピッチャーもちょっと、ね、
う
ん、落ちたところから入るんで、
はい、だからこの残りの DeNA とヤクルトの6試合あるのは、うん、まあ、例えば仮に優勝に届かなくても、うん、DeNA はヤクルトにちょっとイメージ悪いのを与えたいですよね、うん、この間の3連敗みたいな感じで、うん、またこれシーズン終わってクライマックス行くと、うん、もう DeNA もヤクルトの歯が立たないイメージになってしまうんで、この終盤の戦い方で仮に優勝できなくてもヤクルトといい勝負をしとくとか叩いておくことによって、ちょっとクライマックス気分的には
だから今日
これ大事ですよ、これ大事ですよ、
2連戦
大事です、これ
もうここはあのファイナルステージぐらいの気持ちでいかないと
、
うん、いや本当そうですよ、
今日明日でもしヤクルトがもう2連勝するようなことがあると、もう、
うん、
このクライマックスシリーズも
ちょっとやらかい感じになりますね、
ヤクルトで決まりかなっていう、
決まりかっていうか、もう嫌な感じになるでしょう ね、 DeNA はね、
え、僕はパ・リーグすいません、はい、お二人にちょっともし、はい、ヤクルトがもう勝つとして、
はいはいはい、
日本シリーズまでの話になっちゃいますけど、はいはいはい、パ・リーグは今の時点でどこだと思います？これ大混戦
です。これ難しいですよね。皆さん割れるんじゃないですか、話どこが勝つかって。
僕は花さ最後出るのオリックスだと思ってます。あ、
ピッチャーいいですからね。
クッて最後、
いや、そうなんですよね。もう去年も終盤の競ったゲームとか経験してますしね、
それでオリックスヤクルトのまた
同じような
アゲインの気がするんですよ。
それはそれでまた面白いですもんね。
アゲインで、でかつてのヤクルト西武みたいに3勝4敗、はいはいはい、3勝4敗とか
1992年1993年の西武ヤクルト、はい、あ、ありましたね。そっか。
え、ハードはどこだと。
うーん、僕はまあソフトバンクかなっていう。
お、それは
一時コロナでほとんど半分以上スタメンが出なかった時に持ちこたえたんですよ、チームが。
筑後ホークス、
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 あれもかつての藤本チルドレンたちが恩返しのように頑張って、で今ようやく揃ったんですよまた、でこの間ですね、中継見てたら終わった後にすぐダッグアウト裏に、王会長がもっとって書いてある T シャツ着て、全員に、よー、お疲れさん、お疲れさんって、全員出るまでですよ、ベンチが。あのシーンを見たときに、いや、このチームすごいなって。
あ、もうそりゃ王会長が来たら、王会長が、はい、僕、この間、見に行ったときに、王会長が、バッと振ってんですよ。ね、あのシャツ、夏だったんですよ、はいはい、シャツとあのパンツの上に行くあのチームのシャカシャカ着てバッと振ってんですよ、はい、あれだけでもうピーッとした感じがもう、いや、これは無理だよなって。王会長はあそこでバッと振ってちゃって、選手だから歯なんか出せねえよな、笑えねえよなっていう。
なるほど、ね、
石橋君これね、工藤君からもらったんだよって工藤からもらったって言った
よな。まだ全然振れるんですね、バッと。すごいですね、
足上げてるってすごいですね。
ソフトバンク、
はい、まあ、ちょっとああいう雰囲気、やはりこうなんか優勝するときって自分のためというより人のためっていうのも結構あるじゃないですか、やはりあの王さんがあれだけチームに熱を与えてたら応えたいっていうのはあると思います。
僕はでも常に自分のためにプレーしてました、自分の生活のためにどうやって生きていくかのために。
なんかね、真中はね、時たま外すんだよなんでな、キャプテンですよ、日大の。日大のキャプテンですよ。それなのにね、もっと野球をこう、なんかもう、グローバルに見て。
わかりました。高さんとクリアラビで見てますもん、野球ね。僕はでもね、西武。僕、やっぱ優勝予想を西武にしてるんですよ、今年。去年最下位だったんですけど、僕ちょっとどっちかというと穴党なんで、あの6位の西武を優勝予想して、今この位置にいるから、ちょっと西武に頑張ってほしいなって思いはちょっとありますね。
西武でそうね、はい、やっぱり、アグー中心に。
アグー、山川ですね。
打線がね。
はい。一時のあの優勝した時の打線から比べると、もちろん落ちるんですけど、あの時はピッチャーがいいんですよ。で、ここちょっとね、なかなか乗り切れなかったのは、平がちょっと故障で抹消してたんですけど、平が戻ってきたんです。
でも戻ってきたんだけど、トンサキ君が腰やっちゃったでしょ。
そっかそっかそっか。トンサキが
抹消ですね。
ね、腰やっちゃったんだよね。
そっか。
それ、いいホームラン。
その情報忘れてた。
いいホームラン打って。
でも、真中、それ、西武予想してんだったらもう押すべきです、
はい、そうですね、西武かなと思って
。僕もオリックス買ってたんですけど、シーズン前、うん、ちょっと今やっぱり打線とか見るとやっぱり下位打線っていうところがちょっと大丈夫かなっていう、う
ん、でもアジア頑張ってんじゃん。
トングです
か。トングもうアジア頑張って
、焼肉かオリックスかっていう、
トングとボスアグーに負けないぐらい打ってますよ、はい、
トングとアグー一緒にしないでくださいよちょっと違いますからそれ。
打ってんじゃん、
ね、ファースト守って結構守備も、
ね、4番打ってる時あるもんね、はい、
杉本がね離脱したですからね、
う
ん、
そう、はい、戻ってくんのかな。もうなんか桃浦かなんかやってんでしょ。
ちょっとでも最低1ヶ月ぐらいかかりますからね、桃浦ですとね、
はあ、やっぱ桃浦と脇腹はかかりますよね。
脇腹はそうですね、かかりますね。ふくらぎはもっとかかりますけどね。ふくらぎは 2,3 ヶ月かかる時ありますからね、
はあ、ああそうね、
はい、これでも僕本当に最後の3試合ぐらいまで分かんないと思います、このパリーグの優勝決定っていうのは。
最終 戦決着みたいな、
ちょっとそんな感じだって本当に抜け出す感じないですもんね、3チームともに、
だから怪我と、はい、あとコロナだよね、
そうですね、
これがないチームが最後、
うん、そうです、あと B クラスのチームが今ロッテとか楽天とかも、うん、あの結構上位チームに勝つじゃないですか、うん、で日本もやっぱ上沢と伊藤大海とか加藤とかって結構いいピッチャーがいるんで、
だから
負けるんですよ、
上沢君と
そうです、
伊藤の時に当たらないチーム
なんですよ、そうなんですよ、それも大事なんですよ、だからその辺もちょっと面白いんですよ、下位球団結構頑張るんで、
僕は言ってますからね、日ハムに壊れたチームやられる
ってそうですよね、はい、そういう感じになりますよね、
はい、はい、いやーまああと本当十何試合、
はい、
セリーグもパリーグも熱いということで、
熱いですね
また日本シリーズ予想がバッチリ当たった場合は、
はい、
お二人に来ていただいて、
よろしくお願いします、
ぜひ、
はい、
今日は本当にありがとうございました、村上は無理だという
結論
が
DNA 頑張れ投手陣、
川野君とそして真中さんでした、ありがとうございました、
ありがとうございました、
岸田再開局ゲートセル石橋貴明のゲートセブン。